ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬさ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。今朝は新中記念の時に、人間の真の助かりは我が心をいただくことだといただきました。よく人が助かることならば、人が助かるためにはとか申します。そしてまた私どもが助かりたいと願う、その助かりようにも一時的な助かりから真の助かりというものまである。ではその真の助かりをいただくには、またその真の助かりの状態とはという、その真の助かりを得られた、あるいは得たという状態、それは私どもの心の中に和らぎ喜ぶ我が心をいただいたとき、そのなるほど真の助かりを得られたなと思うとき、それは和らぎ喜ぶその我が心をいただいているなというときだと。いわば真の助かり、それは我が心をいただいたとき、あるいはいただいているときといただきました。その真の助かりイコール我が心ということですね。ではその我が心、それこそいついかなる時でも自分にとって都合の良い時にはもちろん和らぎ喜ぶ心をいただけましょう。しかし自分にとって不都合なことが起こってきた時、その時でも和らぎ喜んでおられる、その我が心をいただくにはどうしたらよいのか。真の助かりを得るにはどうしたらよいのか。それは我が心をいただくにはどうしたらよいのかと同一意義であるわけですね。その答えが今日のミニご理解にありますね。信心の光が差すとき安心がいただける。安心の心、和の心ですね。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。我の心、喜びの心ですね。神の偉大な働きを実感するとき、信心の喜びが湧いてくると。安心の心、和らぐ心、それは神様への絶対心、神様を絶対的に信じるところから和の心は生まれてきますね。では我の心は、神様を絶対的に信じているからといって必ずしも我の心がいただけれるとは限りませんね。また別のような気がいたします。我の心、それは信心の喜びだということですね。信心の喜び、我の心は、その我の心、喜びをいただくために師匠はいろいろな事柄を通して教えてくださいましたね。一つには、私どもが、ああこれによっておかげではなく、これによってご神徳がいただけれるぞという、その たとえ不都合なことが起きてきても、そのことによって、よし、これでお得をいただくぞ。あ、これによってお得がいただけれるぞ。という、いわば、その、信心によってその事柄をいただき、その事柄を通して、徳をいただくぞ、力をいただくぞ。と、立ち向かう時ですね。または、よし、これによって、人改まりができるぞ。これによって、心を磨くことができる。これによって、一回り大きくなることができるぞ。あるいは、このことによって、身教えに取り組むことができる。バカとアホになれるぞ。といった、いわば、その不都合なことを通して、教えを行じることができる。その教えを行じる楽しさ、喜び、というものでしょうかね。その不都合なことが起きてきても、よし、このことによって信心ができるぞ。大改まりができるぞ。ご神徳がいただけれるぞ。という、立ち向かう心ができたときに、いわゆるよく言われますね、ピンチがチャンスだと。そのピンチのときに、これはチャンスだと。お得をいただくチャンスだ。これは、それこそ、改まるチャンスだ。心を育てるチャンスだ。と、いただけたら、そこに、喜びが湧いてくる。それこそ、信心の喜びが湧いてくるということになりますね。神様の働きの間違いなさを絶対確信する。そしてそこに、そのことを信心でいただこうとするときに、さあ、これでまた信心が一回り育つぞという喜びが湧いてくる。それが、和らぎ喜ぶ、我が心をいただくための、何と言いましょうかね。基本ということになりましょうかね。そういう時に初めて、真の助かりもそこに得ることができる、ということになりますね。絶対心から和の心が生まれ、よし、このことを通して神徳をいただくぞ、人を改まりさせていただくぞと信心に取り組む、その願いというのでしょうか、それを持つときに我の心がいただけれるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。